続いてメッセージの時に移りたいと思います。今日のメッセージの中心となります聖書の箇所はエペソ人への手紙5章21節から33節です。第3版の聖書では新約の379ページ、新改訳2017版では新約の391ページになります。このところを邦子姉妹に朗読していただき、広岡先生より互いに従い合うと題してメッセージを取り継いでいただきます。
聖書をお読みいたします。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。いまだかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。それはそれとして、あなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。以上です。
皆さん、改めましておはようございます。あまり皆さんも聞きたくないと思うんですけど、暑いですよね。本当に本当に水分を取りながら聞いてくださったらと思います。で、今日は冷たいうどん愛参会ということで、嬉しいですね。こういう暑い日に冷たいうどんを用意してくださっている、作業自体はとても暑い中だと思いますので、本当に感謝します。で、私たちエペソ書を毎週続けて飛ばさずにですね、続けてこう読んでいて、ある意味こうとても地道で、何かこう特別こう面白い話とか感動的な話が毎週あるとかではないんですけれども、うどんもですね、練れば練るほど、踏めば踏むほどこうコシが出ますけれども、私たちもこうそういう地道な御言葉とこう取り組む中でですね、私たちの信仰もまたコシが出てですね、こう真から強くされるように、そういうことを願いながら共に御言葉に聞いていきたいと思っています。お祈りをして始めてまいりましょう。天の父なる神様、暑い日が続いております。その中であなたが私たちを守ってくださって、このように礼拝に集えることを感謝いたします。地域によって深刻な水不足があったり、特に農家の方、畑や田んぼなどそのような仕事に従事なさっている方は、本当に心配な、また不安な毎日を私たち以上に過ごしておられることと思います。この日本にあって、また胆振、この室蘭にあって、神様がそうしたお一人お一人を顧みてくださいますように、どうぞお願いをいたします。 また私たちが本当に与えられているものは全て神様の恵みであるということを本当によくわきまえて感謝をし、日々歩むものでありますようにどうぞ導いてください。神様、先週は御霊に満たされることを聖書から教えられました。そのことを私たちの祈りとできたことを感謝いたします。また主が私たちの祈りに応えてくださって、私たちがこの世のものではなくあなたご自身に影響されてキリストの香りを放つものとしてこの1週間歩んでこれましたことを感謝いたします。どうぞますます私たちを御霊に満たしてくださって、あなたの愛のうちを生かしてくださいますように、良い行いに励み、また証しに励むことができますようにどうぞお導きください。今日の愛賛会をありがとうございます。どうぞ教会の交わりを祝福してください。また家の教会の報告会も持たれます。それぞれの現状を分かち合い、また祈りの課題を分かち合って、教会の働きを覚え立て上げるものとしてくださいますようにお願いをいたします。またこの8月、私たちは過去の戦争の過ち、またその痛みを改めて思う季節を迎えております。神様、私たちのこの教団も戦争に間接的にですが加担をしてしまうという罪を犯してしまいました。私たちもまたその教団の連なる教会として本当にそのことを真摯に受け止めながら、また主こそ神である、他に神はいない、そのような信仰を固く持つことができますように、また私たち自身が日々あなたを選び取る戦いを毎日続けています。毎週の日曜日にあなたを礼拝することを選び取ることができますように、偶像を退ける戦いはそこから始まるということを一人一人がよくわきまえることができますように、そして平和を作るものとして私たちがこの時代にあっても、夫婦の間に、家庭の間に、あるいはさまざまな人間関係の中で平和を作るものとして歩んでいくことができますように、また神様は私たち教会に預言者としての使命を与えておられます。どうぞこの世界、特に為政者たち、政治の在り方を預言者の目を持って見つめることができ、しかるべき時には反対をし、日本が正しく歩むように取りなし祈るものでありますように、私たちを強めてください。また神様、病のうちにある方々を覚えます。特に入院をしておられる方、橋本姉妹の上に、また施設にいらっしゃる倉地姉妹、神様が一人一人を覚えてくださいますように、また弱さを覚えている方、介護をしている方、どうぞ一人一人の上にあなたが力を与えてください。御言葉をありがとうございます。取り継ぐこのものを清めて主のために用いてください。愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。私は現在この同盟教団の家庭教育部という、部でですね、奉仕をしております。もう7年目、8年目ぐらいになるかと思いますが、現在は結婚を希望する方々のちょっとしたお手伝いを教団の中でしております。少し言うとですね、こう全国の260以上の教会がありますから、結婚を希望している方を、その方々をこう登録していただいてですね、それを取りまとめて、そして諸教会の先生方にお配りして、お見合いに進んだり、結婚に進んだりということなんですね。言っていいと思いますが、登別のある兄弟はそれによって、今年結婚に導かれました。ぜひですね、この働きにも覚えて祈っていただけたらと思っています。でこういう働きに私が関わっていますと、広岡先生は自分の夫婦関係にさぞ自信があるんだなと、なんかこう誤解されるんじゃないかと、あるいは家庭教育部というのは夫婦関係だけじゃなくて親子とか、さまざまカバーしていますが、 子育てに自信があるんだとですね、まあ、そう思われているんじゃないかとかですね、まあ、でも実際はその真逆で、実は夫婦関係にも、まあ、子育てにもまるで自信がないんです、まあ、ですからそのためにある意味自分を強制的にですね、この家庭教育部というところにこう身を置いて、まず自分自身が本当に学ばなきゃいけないなと、これ本当に嘘でも何でもなくてですね、本当にそういう動機で家庭教育部に仕えています。もちろん諸教会、教団諸教会のですね、家庭が祝されるようにということを願っておりますが、それ以上にある意味自己中心的なですね、動機で、すいません、動機でですね、もう自分自身が本当に頼りないものだなとですね、自信がないなと、そう思っております。で、今日の箇所も夫婦の在り方について教えています。やはり私自身ですね、ここから妻との関係を見つめ直したり、御心に沿った歩みをこうしていきたい、自分をこう強制してですね歩みたい、また既婚者の方々は同じように願っておられることと思います。ただそれだけではなくて、これから結婚するであろう青年たちにも、覚えていてほしい、そういう箇所です。もちろん子どもたちも含めてです。そして皆さんのお子さんたちがもし結婚しておられるならば、この箇所を通してアドバイスをすることができるかもしれません。そして何よりあらゆる夫婦、あらゆる家庭が祈りを必要としていますから、ぜひこの箇所、主の御心を覚えながら取りなし祈る、そういう教会としてですね歩んでいきたい。夫婦が祝福されるということは教会の祝福に必ずつながっていきますから、ぜひですね、皆さんそれぞれにいろんな状況がありますが、自分事としてですね受け止めながら共に御言葉に聞いていきたいと思います。まず子どもたちへのクイズですが、一つ目に、パウロは妻たちに何を命じているでしょうか。奥さんたち、妻たちに何を命じているでしょうか。特に22節ですね。そして二つ目、パウロは夫たちに何を命じているだろうか。25節。特に25節をご覧ください。ぜひ子どもたちから見てですね、自分のお父さんお母さんは合格点上げられるかどうかそのこともですね見ながらチェックしてくれたらいいかなと思います。さて本題に入っていきましょう。パウロは4章から実践的な内容に入っていったわけです。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさいと、3章まではクリスチャンってどういう存在なの、神様によってどうやって変えられたの、どういう身分を与えられているの、それが3章までのテーマですよね。で、4章からはじゃあその召しにふさわしく歩んでいこうじゃないか、じゃあ具体的にこうしましょう、それがパウロのこの手紙の構成ですね。ですから今朝開いた21節もその実践の教えの中にあります。キリストを恐れて互いに従い合いなさい、これもまさに私たち一人一人が心がけるべき実践的な教えです。これはもちろん夫婦に限りません、皆がですね互いに従い合う、これが私たちの心がけるべきことです。また多くの仲介者、聖書の解説をする人ですね、仲介者たちがこの箇所は5章の18節ともつながっているんだと、そのように述べています。18節、御霊に満たされなさいと、つまり御霊に満たされると21節のようなキリストへの恐れが生じて互いに従い合うようになる、御霊に満たされるということは、ここにもつながっているんだと、 人は本来ですね、相手にこう従うよりも相手を従わせることを望んでしまうものです。ですから相手が自分に合わせてくれない、従ってくれないとイライラして不満が募るわけです。まあ、私たち大人ですからそういう素振りは見せませんけれども、そういうものを隠す術はよく分かっているわけですが、内心はですね、合わせてくれよと、こう中身は心をいろいろイライラするわけですよね。不満が募るわけですよね。しかし御霊に導かれると互いに従い合おうとする。御霊の働きは決して独りよがりのものではなくて、お互いの交わりを立て上げるものだからです。御霊と従い合うことは密接に関係しているんです。まあ、先日の日高バイブルキャンプでも一緒に奉仕した、まあ、私のしてみればクリスチャンの先輩ですね、一緒に奉仕したある先輩クリスチャン、いや何でも手伝うから行ってと、まあ、私リーダーだったので一応で要所要所でですね、私のもう年上のクリスチャンの先輩の方が何でも手伝うから行って、もう要所要所でこう声をかけてくださるわけですよね。まあ、こういう姿勢は本当に大事です。また出発礼拝のメッセージを担当したんですが、まあ、子供相手だったので初めにちょこっと寸劇を入れたくて斉藤慶二先生にご協力していただいたんです。で急なお願いにもかかわらず、ましてやちょっとですね、こう空振りというか、もしかしたら2人で滑ってしまうかもしれないと、まあ、そういうこともあったんですけれども、まあ、喜んで引き受けてくれたんですよね。あ、やりますよ先生、良いしもべだなって、私のしもべじゃないんですけれど、神様のですね、良いしもべだなと。本当にキリストにあって互いに従い合うならば、まあ、奉仕ははかどりますし、またこんなに心地よいチームワークは他にないなと、まあ、お互いに従い合うわけですから。でこの従い合うというのは自分の身を下に置くという意味があるんですよね。相手よりも下に置く、まあ、そんな心地よいチームワークは他にないだろうとですね、まあ、もちろんグロリアチャペルにいてもそういうことを何度も体験しますし、またバイブルキャンプにでもですね行ってもそういうことを体験します。私たちは御霊によって互いに従い合うこと、まあ、そのことを共に求めていくということです。そしてパウロは22節から夫婦、親子、そして主人と奴隷、まあ、当時の主従関係ですね、この3つの関係を順に取り上げて、それぞれに具体的な勧めを述べていくんです。中でも家族、特に夫婦の関係からまず取り上げるのは、やはりそれが社会の中で最も基礎的でまた重要な人間関係だからです。まあ、社会の最小単位は家族であると、そういうふうに言われますが、まあ、もっと言うならば夫婦ですよね。夫婦がなければ家族は始まっていきませんから、やはり夫婦がまず最初に来るわけです。また夫婦の関係がある意味では親子の関係に本当にこう影響すると言っていいわけですよね。そういう意味でもやはり夫婦から取り扱われる必要があるわけです。では22節23節をお読みします。妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。まあ、教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。まあ、教会で結婚式を挙げた方はもしかしたらこの箇所が読まれたかもしれませんね。まあ、ぜひそういうことも思い出してくださったらと思います。でここにクイズの一つ目の答えがありますが、まず妻たちを、 主に従うように自分の夫に従いなさいという勧めから始まっています。妻たちに対してパウロは自分の夫に従いなさいと命じています。これは現代の男女平等の価値観に立つならば少し抵抗を感じるような教えかもしれません。キリスト教古いなとかですね。でもそうじゃないんですね。聖書は何より新しいんです。そして先ほどの21節、互いに従い合いなさい、これがまず21節にあるわけですよね。この勧めがこの22節以降の教えの根底にあるわけです。ですから妻だけじゃなくて夫も妻も互いに従い合うことが大前提なんですね。別に妻だけが従う姿勢でない、夫もある意味では妻よりも謙虚にですね、へり下って、そういう姿勢が夫婦ともに求められているんです。しかし人が一緒に生活していくには、夫婦家族が一緒に生活するためには秩序とか調和というのが守られなければいけない。やっぱり人間2人以上集まるとですね、簡単に秩序がこう乱れたりとかですね、もうルールがこう必要になってくるわけですよね。リーダーが必要になってくるわけです。そこでそれぞれの役割が夫妻に与えられているわけです。言うならば使える方法がそれぞれによってこう異なっているわけですよね。それが23節24節で示されていきます。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。パウロはこのように述べております。でここでまず具体的なことを言う前に、まず注目したいことがあります。パウロがキリストと教会の関係を例に挙げていることです。パウロは夫婦の関係を、あり方を説明するためにイエス様と教会の関係を例に挙げるわけですね。つまり夫婦の関係というのはイエス様と教会の関係に習うほど尊いものである。パウロの理解はそうなんですよね。いや、今の世の中を見てみますと、結婚というもの、それ自体が何か軽んじられているような気がしてなりません。なんかこう、同棲していればいいとかですね、別にこう紙切れの問題でしょうとかですね、契約なんて必要ないでしょうとか、愛し合っているならば、いやそうじゃないですよね。私たち自身もここで改めて結婚夫婦関係はキリストと教会の関係に習うほど尊い、また神聖なものであるということを覚えておく必要があるでしょう。そして夫婦それぞれの役割が示されている。キリストが教会の頭であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。夫婦や家族の秩序、また調和を守るためには、頭、つまり、家長といいますか、リーダーが必要なわけです。でその役割責任は夫に与えられました。一方で妻たちには、 夫に従い夫を支える役割が与えられているということです。これが創造主なる神様が計画された夫婦家族の基本的な在り方ですね。神様のデザインはこうなんです。夫が頭である、妻は夫に従う。なぜですかと言われてもですね、私は神様ではないので、答えようがないんですけれども、ただ男性と女性の性質的な違いというのはあるんだと思います。例えば、心理的な傾向としてですね、男性は問題解決型の思考をすると言いますよね。こう問題があったら分析してこう解決をしたい、それが男性のある意味のこう性質、本能的なものだと。そして女性はどちらかというと共感的というかですね、感情が男性よりも豊かで人に共感できる、また関係性を重視するというふうに言われます。ですから、夫婦の会話でもですね、妻はただ夫に話を聞いてほしい、共感してほしいのに、夫はすぐに問題を分析し始めてですねじゃあこうすりゃいいじゃないかと、もう 2,3 分で結論出しちゃうわけですよね。で、女性はいやそれを求めてんじゃないんだと、私は話を聞いてほしいだけなんだと、一緒においしいケーキを食べながら私に共感してほしいんだとですね、もちろん解決が必要だということもありますが、そういう声をよく聞きます。私も妻に言われることがあります。そういう違いは実際あるんだろうと思いますね。ただ裏を返せば、やはりその男性の問題解決型の思考というのはやはり夫婦や家族をリードする上で、役に立つものですよね。ですからやはり私は聖書がですね、男性らしさ女性らしさ、神様そういうものを備えてくださったということを、本当にこう思うわけです。また聖書は女性についてある箇所では、女性は柔和、優しい、穏やか、敬虔に従う、慎み深い、これ第一ペテロや第一テモテに出ていますが、そういう特徴を女性の特徴として挙げているわけですね。やはり敬虔に従うとか。ですからこれも神様からの賜物ということでしょう。やはり男女それぞれに違った特徴がある。だからこそですね、役割に違いがある。そして33節のように、夫は妻に敬われる、ここに敬うという言葉が33節にありますが、夫は妻に尊敬されることでより力を発揮しやすくなるでしょう。男性というのはこう褒められたいんですよね褒められると力が出るんですよね。そして一方女性はやはり25節を見ると、愛される、女性は愛されることによって力を発揮しやすくなる。自分が大切にされているなと思うとですね、さらにこう力を発揮するようになる。こういう違いはやはりあってですね、それが良いチームワークをハーモニーをこう生み出していくんだと。ですからこのように、まず夫、頭、妻が従うという秩序は単なる上下関係を意味しているんではないんだと。それぞれの果たすべき役割と使命があるんだと。それによって夫婦は調和し、家族は調和し、主と教会に、また隣人により仕えていくことができる。妻である皆さん、主に従うように夫に従っておられるでしょうか。ちょっと妻の方を見て言いたいと思いますけれど、ちょっと怖いのでちょっと下を向きますが、皆さんですね、夫はまず 自分は頭としてその役割を果たしているだろうか、そして妻である皆さんは夫に従っているか、すべてのことにって書いてますよね、聖書は。いや、もちろん誤解があるといけませんが、もしご主人が聖書の教えから逸脱したことを求めたら、まあ、それも止めてください、まあ、それに従う必要はもちろんありません。私たちの一番の頭は神様ですから、もしご主人がですねそれとずれたことを要求するならば、まあ、それは正すことが必要ですね。また別に夫に対して自分の意見や考えを言ってはいけないということでもありません。むしろ夫婦は相談するべきですよね。ただその上で、しかし夫婦家族を治めるその頭である役割は夫の方に与えられているんだと。夫を尊敬し、夫の言うことには従う、まあ、その姿勢を基本としたい、基本とすべきです。まあ、もちろん奥さんがですね、夫が尻に敷かれてとかですね、私たちよくそういう会話をしますけれども、でもやっぱり良い夫婦というか模範になるような夫婦というのは、そうは言ってもですね、ご主人がやっぱり大事なところを占めて、キュッとですね大事なところを占めて、で奥さんもそれに従っている。まあ実際に前の教会にいてもですね、いろんな夫婦の方がいらっしゃいましたが、やはりそういう印象を持っておりますね。やはり聖書の御言葉に立つ夫婦の在り方、まあ、そこに夫婦生活の祝福の鍵があるんだということをですね、私たち忘れないようにしたいと思います。そして次にパウロは夫たちよと呼びかけます。夫たちよ、25節、夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。男性の皆さん、お待たせしました。今度は夫たちですね。で、ある意味では妻の皆さん、お待たせしました夫たちよ、妻を愛しなさい。まあ、クイズの2つ目の答えでもありますが、今度は夫たちに対して、夫たちには妻を愛することが求められています。そしてこれもまたキリストと教会の関係に習うものであって、パウロはキリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたように妻を愛しなさいと教えているわけです。キリストが教会を愛したように、まさに命がけの愛を注いだように、夫は妻を愛さなければならない、まあ、若干こう身が縮んでいきますけれども、自分の声もちっちゃくなっていくような感じがしますが、男性にはそういうことが求められているわけですよね。で、さらに念押しすると、愛しなさいという言葉は、まあ、皆さん聞いたことがあると思いますが、ギリシャ語ではいわゆるアガペ、まあ、動詞ですから、ここではアガパオという言葉が使われていますが、ギリシャ語のアガパオ、まあ、これ愛するという意味なんですが、これは自分の満足とか見返りを求めるものじゃなくて、ただ相手の幸せを願う愛ですね。そういう言葉がここに使われています。で、ギリシャ語には他にも、まあ、男女の性的な愛を表すエラオという動詞とか、また家族的な親しみを表すフィレオという言葉、まあ、どれも愛するという言葉で訳されますけれども、まあ、性的な意味とか、あるいは親しみを表す、まあ、家族愛とか、こう同じ国同士の国民が愛し合うとかですね、まあ、そういうフィレオという言葉がありますが、パウロがここで使っている言葉はアガパオ、アガペなんですよね。献身的な愛を表すアガパオによって、夫婦の愛の何たるかをここに示しています。そしてキリストがご自身を捧げられたとあるように、キリストご自身がその献身的な愛を示してくださいました。 キリストの犠牲と献身についてはパウロは5章の2節でもすでに語っていますが、キリストは私たちを愛するゆえにご自分の命さえ惜しまずに捨てられた。このようなキリストの愛を思うときに、自分の愛の未熟さを思わずにはおれません。私たちはキリストが十字架で表してくださったその愛に倣って相手のことを愛しているでしょうか。そうでないとすれば、キリストの姿からはとても遠いものです。そして私自身それを、認めざるを得ないというかですね、認めるものであります。けれども、そのように献身的な愛に歩むように神様は私たちを招いておられるわけですよね。神様は本気ですから、私たちも本気にならなければなりません。ではどうすればそのような献身的な愛に近づいていくことができるのか。例えばこれまでに学んできたように、まず自分自身がキリストの愛を受け続ける、温泉に浸るようにイエス様の許しと愛に自分が浸り続けること、大事ですよね。あるいは御霊に満たされること、御霊は何より愛ですから、御霊に満たされること、それも必要です。ただその上でパウロが今日の箇所で特に強調していることは一体何か。パウロはここで、この後半で、夫婦の結びつきとは一体どういうものなのか、それを正しく認識するように求めてるんですね。夫婦とは神の前に一体どういうものなのか、正しい認識を求めているんです。でそこから私たちがふさわしい心構えを持つようになることを求めているんですね。じゃあ私たちが理解しなければいけない、認識しなければいけない、忘れちゃいけない夫婦の関係とは一体何でしょうか。28節をご覧ください。同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです、特に前半のところです。自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。で、同様にとパウロは最初に言っていますが、つまり27節と同様にということですね。じゃあ27節に何が書いてあるんでしょうか。27節は、少し分かりにくいかもしれませんが、キリストが教会をご自分の花嫁とし、キリストと花嫁である教会は、一つなんだと。キリストと教会は一つの体なんだと。そのように27節の言葉をこう示しているわけですよね。ですから、キリストが教会と一つであるように、夫も自分の妻を一つのものとして自分の体のように愛さなければいけない、その認識がまず私たちに必要なんだということですね。夫と妻は一つなんだ、この認識がまず大事なんです。31節を見ても、創世記2章24節の御言葉が31節にここにこう紹介されているわけですが、ここにもやはり男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであると。で、夫婦は霊的な意味においても肉体的な意味においても一つなんです。それがもう創世記からずっと言われていることですね。で、パウロはここでさらに、この奥義は私はキリストと教会を指して言っているのです、そうも言っていますが、それも事実ですが、 やはり夫婦というのはこの31節の通り、まさにキリストと教会が一つであるように、夫と妻は一体なんだと。だからパウロは妻を自分の体のように愛しなさいというわけですよね。だって自分の体なんだから、一つなんだから、もうあなたたちは一つなんだから。自分の妻を愛する人は自分を愛している、自分の身を憎んだ人はいませんよねと、まあ、そうですよね。自分の体を憎む人いないわけですから、自分の身を体をないがしろにする人はいないわけですから、自分と一つである妻をないがしろにするなんてことは、まあ、それはおかしい話ですよね。まあ、パウロはそう言いたいわけなんですよね。ですから何度も言いますが、私たちは自分の妻を、また夫に対しても、どのようにその関係を理解しているでしょうか。その認識がここで問われているわけです。配偶者は自分と一つとされている存在なんです。相手をそのような存在として理解するときに、キリストの犠牲の愛をもって愛する道がそこから開かれていくということではないでしょうか。一つとされているということは、そのような理解に立つということは、例えば相手の弱さも相手の賭けも自分には関係ないとするんではなくて、むしろ自分のこととして一緒に担っていくという意識になりますよね。いや、自分と関係ないとしたらもうそれまでですけど、いや、自分と妻は一つなんだと。そしたら相手の弱さも賭けも自分に関係ないではなくて、むしろ自分も一緒に担っていく、そういう祈りが生まれるし、そういう意識になりますよね。まあ、先週妻がですね、何度も私に対して、いや、成長がない、成長がないって言うんですよ。で、随分失礼なこと言うなと思ってたんですけど、あの教会学校で使う成長というテキストがあってですね、成長がない成長がないって言うんですよね。で、しかもちょっと前にも同じようなことがあったので、私もこうちょっとイライラしてきてですね、まあ、冷たくこうあしらったりしたんですが、でも考えてみたらですね、今日の箇所を準備しながら、いや、夫婦は一つなんだと、だから美晴さんの困りごとは私の困りごとなんだと、美晴さんの探し物は私の探し物なんだと、美晴さんの成長がないのは私の成長もないからなんだとですね、もう何の成長のことかよく分かりませんけれども、まあでもそう捉えることで、やっぱり自分の祈りの在り方とか姿勢とか、また行動もやっぱり変わってくるものですよね。あ、じゃあ一緒に探そうかなとか。また私たちは、まあ、特に男性、夫はですね、いや、これは妻には理解できんだろうと、こんな話をしてもあいつには理解できんだろうとか、まあ、そうやって奥さんとの対話をやめてしまうということはないでしょうか。でもそうではなくて、やはり夫婦は一体なんだという心を持って、どんなことも向き合っていくべきではないでしょうか。それが一つであるということだと思います。それが十字架の恵みによって生かされているクリスチャンの歩みです。そういうところからキリストの犠牲の愛をもって愛する道というのがですね、まあ、開かれていくのではないでしょうか。もう最後にしますが、私が10代の頃に読んで感動した本の一つは、三浦綾子さんの 愛すること生きることというエッセイでした。まあ、そこには綾子さんとご主人の光代さん夫婦のエピソードもたくさん出てきます。で、私はそれを読んでまだ10代でしたが、その夫婦関係に痛く、まあ、感動しました。文章を書く能力に富んで一躍時の人となって人気作家となった三浦綾子さん、でもその人柄は謙虚で変わらない。いつも夫である光代さんを尊敬して光代さんを立てておられました。一方の光代さんも綾子さんのことを本当に愛してですね、支えておられた。綾子さんは特に何度も重い病を患っていましたが、光代さんは皆さんご存知のように最後まで献身的にお世話をなさった。まあ、夫婦が一つであるというのはこういうことかな。病床の綾子さんに向かって、病気に耐える綾子の顔は美しいと、まあ、そうおっしゃった。いや、自分にそれが言えるだろうか。もう病気ですから、もう表情も何もですね、まあ、辛いし、まあとてもですね、この世的な基準では美しいとは言えないでしょう。まあ、しかし光代さんはですね、病気に耐える綾子の顔は美しい。そして何よりもそのご夫婦がいつも神様を中心に歩んでおられたことを覚えたいですね。私たちが一番見習うことは、まあ、そこにあるんだと思います。私たちは足らなさがありますし、失敗することもしばしばです。でもそれでもなお御言葉の教えに立ち続けて、夫婦ともに歩んで、まあ、共に成長していきたい。神様が夫婦を一つとしてくださった、まあ、その神秘、そしてますますその結びつきを強くしてくださるその恵み、そのことに感謝とまた信頼を持って私たちは応答してまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、互いに従い合いなさいと聖書は私たち一人一人に語りかけます。また妻は夫に従い、夫は妻を愛しなさいと、そのようにも語っています。どうぞ私たちそれぞれが主に対し、また隣人に対し謙遜に従うものでありますように、また妻は夫に従い、夫は妻を愛す、その道を私たちに歩ませてください。夫婦関係をあなたが祝福してください。またこれから結婚される方も主が素晴らしい導きを与えてくださって、主にある家庭生活を築き上げていくことができますようにもお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。